そういうのなんかこう駅伝と自分を重ね合わせてなんか感情移入しちゃったり、
そう駅伝のシーンはなんか一瞬で泣けました。
泣けます。みんな好きだもんな。はい、
こんにちは、エスパークの鈴木翔子です。この番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所、資生堂エスパークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です。本日のパーソナリティは私鈴木と、
岡崎俊太郎が務めさせていただきます。普段は心理学の研究を行っています。
本日は社員ゲスト会です。資生堂エスパークで働く社員が感じる美しさについて伺いながら、美しさとは何かについて迫っていきたいと思います。では岡崎さん、本日のゲストをご紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、本日のゲストは平川かな子さんです。よろしくお願いします。
平川です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは平川さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、2012年で入社いたしまして、神奈川県で美容部員をしておりました。2年間ほど商品開発にも携わらせていただきました。今年の1月からはビューティーバーコンサルタントとしてエスパークに移動してきました。
去年モリアさんというパーソナルビューティーパートナー、美容部員の方がいたんですが、その方が卒業されて平川さんが後任として移動されてきたということですか。
はい、そうです。よろしくお願いいたします。
お願いします。ご自身で希望されてきたんですか。
そうですね、
はい、
商品開発の時に研究所に何度か来させていただいたことがあったんですけど、はい、なんかすごくやはり商品ができる過程っていうのが一番近く見れるのかなっていうのがあったので、こちらに応募しております。
はい、それでは今日は平川さんにいろいろ話を伺いたいと思います。最初にですね、平川さんが感じる美しさについて聞いていきたいと思います。じゃあ平川さんが美しいと感じるものって何かお聞かせいただけますか。
美しいもの、そうですね、目に見えるものと見えないものと一つずつとあるんですけれども、はい、目に見える美しさでいうとお花とか海とか、はい、結構自然由来のもの、自然がとても美しいなっていう風に感じることがあります。
なるほど。
はい、でもう一つは今年の箱根駅伝で中央学院大学の親子の給水場面っていうのがあったんですけれども、なんかそれがすごく心にグッときたというか、なんかそういった親子愛というか、その苦悩だったりとかがなんかすごく感じられて、それも美しさだなというふうに思いました。
ちょっとそのシーン見てなかったんですけど、ね、どういうシチュエーションで給水があったんですか。
お父様も、はい、その箱根駅伝過去に出場してる選手の方で、はい、今回は2代にわたって息子さんが走られてたんですけど、うん、そこにお父さんが給水車として、うんうんうん、隣を一緒に走るっていうシーンがあったんですね。
はい、
なんかそれが本当にその状況っていうのが奇跡というか、やっぱり親子でやってないと一緒に走れないのと、うん、任されるっていうのも結構大役らしいので、それを見て、うん、なんかそうですね、父親がすごく力添えするような感じが、
なるほど、
感じましたね。
なんか平川さんもそういうスポーツやってたりとかあるんですか。
そうですね、学生時代ソフトテニス部に所属していて、はい、まあ、その今思うとそういう意味でも、なんか自分がそうやってスポーツで試合した時とかも、なんか周りに支えられて成り立ってたんだなっていう風に感じられて、ちょっとなんか感慨深いなと思います。
ソフトテニスも親御さんが支えてくださってとかってあったんですか。
いや本当にそうですね、結構母が一生懸命、はい、試合会場来てくれてたなっていう思い出はありますね。
そうですよね、学生の時だとやっぱ送り迎えとかいろんなサポートをしてくれますもんね。
はい、
でそういうのなんかこう駅伝と自分を重ね合わせてなんか感情移入しちゃったり、
そう駅伝のシーンはなんか一瞬で泣けました。
みんな好きだもんな。
はい、
うん。
の資生堂もランニングクラブを持っているじゃないですか。あるある。でやっぱクイーンズ駅伝とか私見たんですけど、はいはい、今年も心臓がバクバクしすぎてやっぱ自分ごとになるじゃないですか、うん、やっぱり自分の会社だと、うん、ちょっと応援に熱が入りすぎて心臓が出そうっていう、うん、感じで見てました。
思い入れがね、はい、出てきちゃいますね、うん、
やっぱり練習してるやっぱ同じ社員じゃないですか、クイーンズ駅伝出てる方、うんうんうん、なんかその練習してるこう熱とかなんか全体会でこうなんでしょう、寄せ書きとか作ったりしましたよね、
うん、は
い、寄せ書き作ったりしたのをいろいろ思い出してなんか頑張れってなりました。
駅伝以外でもこういうので感動した、スポーツで感動したみたいなのあります？
そうですね、なんかスポーツばっかりになっちゃうんですけど、
うんうん、
WBC の準決勝とかも結構、
うんうん、
決勝じゃなくて準決勝、
決勝も良かったんですけど、はい、準決勝の、
はい、
もうほんと9回裏だったと思うんですけど、
はい、
なんか打てなかった村上選手がみたいなのは本当に、はい、なんか手に汗握るじゃないですけど、
うん、
まあ、結果も良かったですし、
うん、
そこまでのやっぱりストーリーも良かったなって思います。
うん、やっぱりなんかその人がなんていう名前でどんな感じの人かっていう結構単純な情報だけじゃなくて、そのそれまでになんかいろいろ何をしてたかとかどういう状況だったかみたいなのが結構影響しますよね。
うん、
さっきのあのね駅伝の話もきっとなんか給水の前にそういうストーリーがきっと語られてたのかな。
あ、そうですね、そのタイミングでというよりも、うんうん、ダイジェストでもう一回振り返った時に、
うんうん、
その大学ごとのストーリーをちょっと紹介する場面があって、
うんうんうん、
でその給水の場面が取り上げられてたんですけど、
うんうんうん、
なんですかね、
思い出して泣きそう
本当にいい場面、
いい、見ようかな、どうやって見たらいいかな。
やっぱり選手一人だけじゃないですもんね、サポートしている人とかそれまでのストーリーとか、うんうんうん、ずっとつないできた、毎年つないできたとか、親子2代でとか、うん、監督とかもね、監督のエピソードとかもなんか、
あ、結構ね、見ちゃいますね、はい、うん、自分に子供がいたりするとまたなんか親目線みたいなのもあるかもしれないし、うん、どっちの立場になるかによっても違ってくるじゃないですか、
うん、
さっきなんか大人になってから気づいたみたいな話もあるけど、うん、多分スポーツでこうサポートしてくれてたことの素晴らしさみたいなのって、なんかもしかしたら自分が実際プレイヤーだったりそのサポートされる側だった時の時はすぐはちょっと気づかなくって、なんか後から思い返すとあれってすごい素敵なことだなみたいなのありそうですよね。
うん、本当そうですよね。
うん、
ありがたみに今気づくみたいな
大人になってから気づくはある気がするな。あと全然関係ないけど、ソフトテニスってなんかこうあんまり詳しくはないんですけど、実はすごい大会系ですよね。あれ違います
学校による、
学校によるの、
学校によるな。
そうなんだ。
どうでしたか平川さんは。
そうですね、一応関東大会出てます。
すごい、
じゃあものすごい、それこそ
強豪じゃないですか。
ハードにやってたんじゃないですか、
はい、ハードにやってましたね。
どうですか、
なんか結構ボールが当たったりすると本当にあの、うん、公式軟式じゃないけど柔らかくてものすごい痛いとか。
そうですね、当たりたくはない。
そうですよ ね、
なんかすごいその戦い方が違うのかなと思ってました。なんかそのボールが跳ねたりも多分結構違うだろうし、打ち方も違うから、なんかこうラリーが多い少ないとか、
うーん、
なんか公式と違うのかなって。
そうですね、スピード感が違います。
うーん、速いんですか。
あ、違います、公式の方があの速い、160キロとか、
うんうんうん、サーブがね出ますからね、
すごいスピードらしいんですが、
はい、
ソフトテニスは逆にゴムボールなので、
うんうん、
もうスピードもある程度、うんうん、だからコースを読んだりとか、
うんうんうん、
ラリーをつないだりとかの方が長いかもですね、
うんうん、なるほどね、
でもそんな体育会系でやってきて関東大会まで、関東大会ってすごいですよ。だって神奈川とか東京とかってめっちゃ強いじゃないですか。わかんないけど強いじゃないですか。そこで関東大会まで行っ った時もやっぱり感動っていうかムーブドしたんじゃないですか、うん、
実際関東大会では初っ端負けたので、はい、あ
のショックの側
ショックだショック
1回戦負けしたので、
はい、
その時は何ですかね悔しいって感じだったんですけど県大会とか、
はい、
その時にやっぱり勝ち上がっていく中で、
はい、
気持ちの入れ具合とか今まで頑張ってきた練習の成果というか、
うん、
なんかそれを出し尽くしたいなみたいなそういうので、
うん
まあ、自分の中でも感動があったのかもしれないなって思います。
関東大会に出れたっていう感動はきっとあったはずですもんね。
そうですねやっぱり試合試合あの勝ち負けがつく試合、うん、あの勝ち負けがつく競技なので、
うん、
その度にやっぱり嬉しかったり悲しかったりっていうのはありますし、
うん、なんかちょっと思うのは自分が勝って嬉しいみたいなのときっとチームとか、
うんうん、
そういうダブルスみたいなのもきっとありますもんね。
あそうです。ソフトテニスってほぼダブルスです。
あ、そうなん
だ。そうなんです。
そっか。そうすると何かこう誰かと勝ったことの感動とか、うん、あるいは誰かがメンバー他のメンバーが勝った時のなんか嬉しさとなんか自分が勝った時の嬉しさが結構違ったりその感動とか美しいなって思う感じも違うのかなと思ったりしたんですけど、うん、
そうですね。そういう意味では、
うん、
やっぱりダブルスなので一人個人プレーじゃないっていうところがあるんですけど、
うんうん、
やっぱり一緒に頑張っていくとか、うん、一緒に勝っても二人の喜びっていう感じで、うんうん、喜びも2倍になるかなって気がします、
うんうん、
そう。あとなんか平川さんお花とか海とか自然にも美しさを感じてるって言うんですけどそれは結構昔からなんですか？
あでもそう言われると、うん、大人になってからのがそう感じるのかもしれないです。
一番最近行った海は、
バリの海に行きました。いいですね。
え、なんか違いますかやっぱり海の感じとか。
うん、海が海も良かったですし、
うんうん、
なんか気候がとってもよくって、うん、なんか空も青いし海も澄んでてみたいな感じで、はいはい、そういう景色がやっぱ綺麗だなっていう風に感じましたね、
うんうん、なるほどね。
うん、横浜の海はどうですか？
横浜の海は賑やかですね、
はい、
もうなんか海のことよりもなんかご飯食べに行ったり買い物したりみたいになってる気がする。
私結構好きですけどね、あの街とこう調和してる感じが好き。
なるほど、はい、確かに確かに。横浜に住んでる人たちってあの、
はい、
あれですかね、湘南の方の海とかに遊びに行ったりよくするんですかね。
ありますね、ありますね。どうですか
湘南もたまに行きます。
賑やかな海ですもんね。
そうですね。
じゃ平川さんはちょっとこうリゾートの静かな海の方が好き。
はい。
大丈夫ですね。ですね。
最近なんか研究で聞いたんですけどやっぱりこういうのが美しいっていう、うん、なんかそのもうみんなが分かってるようなものが、はいはい、その美しいと思うのはまあもちろん当たり前のことだと思うんですけど、うんうん、本当に何気ない自然とか、うん、そういった要素の方が、の方にもその美しさを感じるみたいなのは、うんうん、なんかこう年取ってからの方が多いんじゃないかみたいな話をちらっと聞いたような気がして、うん、
はい、
やっぱりなんか年齢重ねてくるとなんか見え方が違うんですかね。
で大人になってからって言ってましたもんね。
なんかそう感じたのは何でだったのかな。なんか本当に外があったかいだけでもなんか気持ちがちょっと上がるというか、
うん、
まあ、それも海も見て今までは結構遊び感覚で海に行くことが多かったんですけど、うんうん、なんか見てるだけでも綺麗っていう感覚が今の方が多分感じるかなって思います。
なんか興味深いのはその見える美しいって思うのと見えない美しさって感じる時の心の動きっていうのかな、感じてることって結構違うんですかね。それともなんかやっぱ共通点があるのかな。
どうかな、見てる美しさってなんとなく和むとか、
うんうんうん、
穏やかになるイメージがあるんですけど、
はいはい、
見えない美しさ、まあ、それも穏やかもあるかもしれないんですが私の中だとなんかすごく感動するとか、
うんうん、 英語でもムーブドって言いますもんね、うん、何かこう、うん、動かされる感じが、うん、心臓っていうか心がね、うん、だからこうもしかしたらインパクトでだけで言ったらやっぱり見えないものの方のインパクトがすごいドーンって大きいかもしれないですもんね、うんうん、他になんかあのスポーツ以外だと趣味とかあるんですか？
長期連休があったら、うん、旅行行きます。
じゃあ美しいもの美しいもの収集っていうか美しいもの体験に行くみたいな、う
ん、いやでも結構海に行く、うん、もしくは美味しいものを食べに行くとかはあります、
うんうんうん、確かに今まで出て行ったところなんかここが良かったなみたいなのあったら教えてもらおうかなと。
一番良かったところ今回行ったバリか、うんうん、マレーシア、
うん、あじゃああの辺がいいんですね。なかなかね
東南アジア、
東南アジア、
うんうん、確かにそうですね。
うん、
なんか気候も良くてあったかくて、うん、海も綺麗で、うんうん、でなんか人もいいというか、うん、全然英語喋れないんですけど、うんうん、あの 身振り手振りでなんか分かってくださって、
うん、
で総合的に楽しい旅だったっていう風に終われるっていう、
うんうんうんうん、
だんだんその気候の良さとか、うん、なんか大事になってきますよね。
あそうですね確かに
スリリングなことよりもなんかあったかいとか、うんうんうん、ご飯が美味しいとか一番大事な要素になってきますよね。
やっぱ癒されに行きますもんね。
癒されたい、
癒されたいっていう、はい、うん、多分すごい有名なね海とか浜辺とかたくさんありそうな気がするんですけど、なんかその人がたくさんいたりはしないんですか？
人は、うん、日本よりは多分少ない気がします。ビーチにもそんなにぎゅうぎゅうになってることもないですし、
うんうんうんうん、
離島とかに行ったらなおさら、
あいいですよね、うん、
すごく静かです。
うわ旅行行きたいな。
いや旅行行きたいですね。今寒いから暖かいところ行きたいです
あそうすると、はい、南半球に。
そうですね、シンガポールとかこの前行きました、う
ん、
私。
あシンガポールいいんですよね、
はい、いいですよね綺麗で、海って感じじゃないです、うん、
ないか
シティって感じですけど。
そうですね、はい、冬も暖かいかな。
冬も暖かいですよね、
うん、高い方ですね、
はい、
うん、
アジア旅行計画しよう
、うん、そうですよね、なんか3泊くらいで行けますもんね、あの辺だと、うん、
かなり弾丸ですね、
はい、ではそれでは平川さんの感じる美しさに迫ってきましたが、平川さんにとって改めて美しさとは何でしょうか？
そうですね、美しさとはなんか心に響くものなのかなって思いました。なんかその一瞬しかないものとか瞬間とか、あとはなんかそのスポーツで言うと努力が垣間見れるとか、なんかそのことが美しさにつながるんじゃないかなって思います、
う
ん、
心動かされますよね。わかります。
さっきも言ったみたいにその感動する場面みたいなところっていうのの、まあ、それまでの全部蓄積があって、でそれがある時一瞬それがその実を結ぶ時がきっとあるんだと思ってて、うん、それがその平川さんが言ってる美しいと関係があるのかなっていうふうに感じました。うん、
なんかオリンピックとか完全にそうですよね。
あそうですよ ね、
そ, うです
ね、
その一瞬 のために4年間を費やすみたいな、
は
い、
そうですよね。
確かに
素晴らしい、
練習ではうまくいってるのになぜか本番ではっていう時とかね、
ありますもんね、
心を砕かれるような思いになりますよね、うん、いやでもその過程がね大事なとこありますからね。
うん、
はい、そうですね、
はい、
確かに。
それでは本日はここまでということでエンディングとさせていただきたいと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではお便りを募集しています。番組概要欄にあるお便りフォームからお寄せください。ハッシュタグ美のひらめきでの投稿もお待ちしています。気に入っていただけましたら番組フォローをよろしくお願いします。アップルポッドキャストやスポティファイでお聞きの方は星評価やレビューを、スタンド FM ではいいねやコメントもお待ちしております。それでは平川さん、今日初めてのご出演ですが感想を聞かせていただけますでしょうか？
はい、本日ありがとうございます。
ありがとうございます
いや本当になんか楽しくお話しさせていただいて、で美しさとは何かっていうところも なんかもう一回自分で考える要素になったので、うん、なんかさらに自然と か, なんか見て綺麗だな美しいなっていう風に感じることが増えるのかなって思いました、うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや僕もなんか今回話を聞いてあんまりスポーツを見るっていう趣味というか機会はそんなにないタイプなんですけど、でもなんかそのソフトテニスにしろ、はい、駅伝にしろなんかもしかしたらそのそれを見てる時にただ感動したとかっていうワードじゃなくて、うんうん、あ美しいって思う、ね、タイミングが結構あるのかなと思ったらちょっとなんかしっかりこれからも見てこっかなと思って
本当ですね、
そういう気持ちになりましたね。
なんかテクノロジーが、うん、いくら進化しても走るっていう単純なことに全然価値が落ちないというか、うん、むしろ上がり続けてる感じがしていて、うん、なんかそれを共有できたような気がしました、
うん、確かに
そうなんです。すごい、まあ、単純といえば単純ですよね。バトンを渡すって走り続ける、うん、それが特にこう補助する機械とか、ねうん、あの車があるわけでもなく、うん、身体性の限界みたいなところでやっぱり共通して感動するんだなって思いました、うん、それではまた次回もお待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。